魔法。
魔法
というと、はい、まあ、マジックとか、まあそういう言い方をするよね。
そうですね。
でもまあこの近年で言うとさ、こう、ハリーポッターシリーズとか、
はい、
今ちょうどあれだね、12月にさ、そのニュートスキャマンダーだっけな、あの、ハリーポッターシリーズの最新作とかもやるし、あの、またジャック・ブラックが主演かなんかにやる、なんか魔法使い物も確か。
リンドラ君が主演なん
だ。そう、また俺全部、また出ちゃう。
主演だ。あ、そっか、リンドラ君主演か、まあ。
とにかくその魔法っていうのはこう、ワクワクするわけですわな。
うん、うん。
あの、ハリーポッターのあのメインテーマしかり、なんていうかこう、
タンタンタランタンでしょ、
ね、そういうやつとかも、きっとなんか、お、不思議なことが始まる、素敵なことが始まるみたいな、ちょっと気がしてくると。
うん。
ただ、その魔法っていうものがそういうファンタジックな物語としての魔法以外のマジックっていうのもあって。
はい。
まあ、さっきこの収録の前にね、あの二人に俺が見せてたんだけど、まあ、マジックっていうのは手品だよね。手品っていうのはなんかちょっとうさんくさい感じあるよね。人を騙してるみたいな。
うん、はい。
いやいやいや、
まあでもそうだ。今、そうだね。いや、俺よ、さっき俺は、うん、まんまとハマったんだけど、
うん、
考えてみたら改めて、
うん、
あのタイミングであれやってたのかなって俺は思ったタイミングが今、今ならわかる。
なるほどね。まあすっかり騙されてましたよね。で、また、それはまた後で聞くとして、まあとにかくその、魔法というかマジックっていうのはいろんな意味があるんですけども、
うん、
まあその中でこう、ラジオの上でさ、そのマジックとか見た目的なことをやっても、まあ結局意味がないんで、
うん、うん。そうだね。
なかなか難しい。
言葉でそうじゃなくて、はい、今回は言葉のマジックについてのお話を持ってきたので、
はい、
今日はそれを話したいなと思います。
はい、
さあ、9月になりましたけれども、皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。前回の、でも今回か。今回から俺たちも9月なんですよね。でも前回は8月末か。
ですね。
そうですね。だからもうすでに皆さんも9月に入った中で前回のラジオ聞いてるわけですから。
そうね。
なかなか難しいところなんですけれども。
はい。
まあいろいろと、今僕らが撮ってる中でもね、例えば、台風だったりとか、北海道での、まああの、あれですね、地震の被害だったりとかっていうものが、
うん、
今ちょうど今ある時ですんで、皆さんね、いろいろと大変だと思いますけれども、まあ、皆さんね、こうね、全国、で、こう、の皆さん力を合わせて、こういうね、気候の変化とかいろんなものに、注意しながら、今月もね、楽しく生きていきましょうというところで、僕たちは少なからず、こう、楽しくなれるような、面白いトークをしていきたいと思いますんで、皆様ぜひよろしければ最後までお付き合いくださいということで。
はい。
では行きましょう。
はい。
フランボイバンドのアイデンティティが問われる。始まりました。フランボイマンのギターボーカルの鈴木凛太郎です。
はい、キーボードの光下敦史です。
そして構成作家はこの方、
月光団のノイエでございます。
はい、いやーというわけでね、先ほども言いましたけれども、本当に1週間2週間の間にこんだけダーって続くことってあるんだなっていうね。
いやー、災害が、
そうそうそうそうそう、そうなんだよね。やっぱ天候のことばっかりはよくわからないけど、まあ今思うとそういえば梅雨今年確か6日ぐらいしかなかったよね、確かね。
そっか、そうだな、今思えば。
そうなんだ、今思えばなのよね。で、こう、7月末の方に、要は関東とかでも異常的な暑さ、今までの暑さのピークでさ、毎日40度超えみたいな日々があったじゃん。
うん、
俺は街や地域ながら暮らしてたじゃん。
はい、
だああいうので、やっぱりちょっとずつ、その台風とかのさ、要は、温帯とか停滞とかの低気圧とかがこう、座ったりとかして、まあ、台風になったみたいな話を聞いて。
乱数がね。
そうなんだよ。だから今日、悪い乱数をどんどん引いてったが、ゆえに、こういう風に大きなことになってしまったと。
そうだよ、乱数。
いや、だからさ、日々積み重ねないよ。だからね、思ったの。だこのラジオもさ、今回が多分25回。
お
記念すべき。25回なわけよ。だから、1回から。
ウォーターアニバーサリーじゃ
ん。そうなんだよ。25周年って言ったら結構なアニバーサリーですからね。
25周年
まあ1回1回、
ね、人のね、だから人の25周年
年だからね。
そうそう
そうか。
だ我々の25回というのもまあそれなりにアニバーサリーなわけですよ。
は
あ、まあでも俺たちはまあファーストアニバーサリーもないですけど、まだね、うん、でもね、そんだけまあ25というのはね、こうすごい数字だなと思いながらね、
うん、
だって 5×5 ですよ
あ、はい、普通のことを言ってたよ、この人。
なんだろう、その、なんだろうな、
はい。5を5回かけないといけない。
数分解したよ。
うん、そうだよ。5かける5だ。
5を5回かけないといけないんですから、これ相当なことですから。ただね、その、俺たちもその、第1回の時こうだったとか、第2回の時こうだったとか、その第3回、第4回とか、まあ、その回、その回で、終わったら今回俺たち終了じゃなくて、多分ね、蓄積されてる何かがあるはずなんだよ。
1年前ってことだって12ヶ月やって月になわけなんでしょ。
そうそうそうそう。
24回が言うなれば 1周年なの、もしかして。
まあそうな
るね、前回が
かな、
うん、多分
前回もしかして1周年だったんですか。
そうかも。
あれだってそうでしょ。だってね、
あれそうかもしれない。
月にやって、だって俺今25回で聞いてびっくりしたもん。
そうだよね。
いやでもなんていうの、それが一番最初の1回が月末だった場合、次の月もまたいでるから、
まあ、じゃあだとしたら今日とか、
今日なのかな
とか、まあまあ、なんか大体1年ぐらいですか、今、
うん、そうなんだよね。
ちょっとやめ、
ああ、そう。
だからじゃあ26回でしょ
う。うん、そうね。
じゃあ次回を1周年
記念。そうだ、そうしないとね、
うん、そう、
なるほど。
ちょ、気づいてから1周年だから。
そう、
うん、
気づいたもん。
じゃあ次回が第1周年ということでスペシャル企画にしますけど。
そうだね、
今回は
そうしないと。
はい、うん、今回はちょっと遊戯なんとかスタジオで、遊戯やばい場所スタジオで、
いえ、
うん、やばい家スタジオ。
すごいところだよね。今回もなかなかのシチュエーションですよ。
いや、ここ声出していいの？
一応会議とかで喋ったらいい
ようにな
ってます
んで、ね、隣多分住んでるよね。
いや、わかんない、それはわかんない、
わかんない、
それわかんないし、
詰めるよね。
そうそう、あんまりその隣の人の話とかしたくない、意識したくない、やっぱり縮こまっちゃうから、俺が。
うん、
うん、まだちょっと話を戻しましょうか。
いいだもん。
何の話したっけ。だから、そうそう、蓄積されてるものがあるかもしれないって話。だから、俺たちのこのラジオ聞いてくれる人たちもね、結構いろんな人が聞いてくれるようになったわけだけども、そういう人たちもやっぱ俺たちのかけら、そのやってきた一回一回のかけらを拾い集めながら、なんとなく今ここにたどり着いてるわけだから、まあ、俺たちもその、今までの25回の中で作られてきた俺たち像みたいなのがあると思うんだよ。
うん。
だから、それも含めての今その俺たち、今のこの25回があるわけだから、
うん。はい。
それはもはやあれなんですよ。だから、もう俺たちには及びもつかない俺たちなわけ。
うん。もうなんか、
はい。
わかる。溜まった赤が、たまった赤で
力太郎を作るみたいな
作れちゃうみたいな、
そういう感じね。
もうだから、そういう力太郎の例えがスタンダードだと思ってるこのラジオこそが、要は皆さんが持ってきた
あ、そうだね、
そう、ついてきたこの
アンディティが、それはハモりますよね。
ハモります
よ。そうなんです、
下り、
そうなんですよ、うん、力太郎じゃなくて、みんな、あ、懐かしいってなってるでしょ、うん、なってる人と、なんだそれってなってる人の今、二択ですよ、
うん、そうだね、赤を集めて人形作るみたいな、
そう、人形作るやつね、昔のここの行事になりましたけど ね、そうなんですよ、そうなんです、だからね、
ポピュラーじゃない力太郎の例えは
ポピュラーではないね。まあだから、まあそういう、なんだろうな、まあだからこう、ネガティブなね、ことも積み重なるけど、まあいいことも積み重なるってことで、
いや、今のネガティブなの。
違う、それはだからさっきも言ったけど、その台風だったりとかね、
あ、そうですね、そうですね、
そう、自然災害とかさ、要は老朽化したものが倒れたってことですね。あるけども、まあね、まだ未だ多分、この録音してる時点ではだってまだ普及してない場所とかもあるんですからね。
そうだよ。セイコーマンが頑張ってるからね。そう、
頑張ってますから。
セイコーマンが。
皆さん本当に、あれですよ、気をつけてというかね、笑顔で楽しくなるように、みんなで頑張っていきましょうというところね。そう。さっきから言ってたんですけど、オープニングから俺ずーっと言ってんじゃん。魔法みたいな、マジックみたいな。
マジック。マジック。
そう、言葉のマジックなんですよね。
うん、
要は俺結構言葉に関してはいろいろなことを調べてきたんですけども、うん、まあその要は言葉の成り立ちだったりとかさ、はい、その論理だったりとかっていうことにはすごくまあ注意してきたんだけど、最近だってその会話とか、その、要は会話における、その、まあ、マナーというわけじゃないけど、その会話における、その、いろんな深層心理だったりというようなことをちょっと勉強しながらね、いろんな人の話を聞いたりとかしたんですけど、
はい。
その中でやっぱその会話の技法っていうのがあるみたいで、
は
い。あ、思えば確かにこんなことあるあるなんですよ。要はそのジャイアン映画版見て、うん、うわ、これジャイアン映画版の現象だなって思って見てるのって、俺みたいに受かったやつ以外に、ぐらいなんですよ。他の人はみんなそれで感動しながら見てるわけ。要は普通に見れてるわけよね。うん、あ、ジャイアンかっこいいわ。のび太に、お前のものも俺のものだから、お前の大変さも俺のものだ、みたいなこと言って、おわ、ジャイアンかっこいいってなるじゃん。
使用者責任みたいでしょ？従業員を使って、儲けも俺のもんだけど、不利益も俺のもんみたいな。
そうそうそう。
ジャイアンはもう、のび太の上司みたいな感じかな。
そう。個人事業者がね。
うんうん。
ジャイアンという 株式会社ジャイアンだから。でもそういうふうにさ、まあ普通に見れるわけじゃん、ストーリーの上として。うんうんうん、それ正しい倫理観というか、正しいモラリズムで見れるわけだよね。うん、 だから、その一見正しいけど、なんか、なんとなくそうなるように操作されているようなことだったりとかするわけですよ。うんうん、こういう話をするとすごく難しいんだけど、例えばだけどさ、そうだな。例えば、俺が足に、この綾鷹の新品の綾鷹があるじゃん。
はい。
新品の綾鷹があって、
うん、
あの、足さんこれあげますよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ってもらったときに、うん、あ、ごめんなさい、やっぱり返してもらっていいですか。
うん、どうぞ。
ってなったときに、その、まあ、これを例えば、アッシがすごく喉乾いててもらって嬉しかったとする。
うん。
っていう時に、俺がそれを、あ、ごめんなさい、やっぱり返してって言ったら、ちょっと残念な気持ちになる。
うん、やだ。いや、もうこれは俺がもらった俺、動産、俺の動産だ、つって。
そうそうそう。
譲渡契約は完了しているとか言って。
そうなんだよ。
まあ、でも、俺だったら、普通の俺だったら、あ、いいよ、どうぞ、別にいいよって。
もちろんそう思うんだけど。
なるほど。
でも、それぐらいの、要は、その、振り幅とかさ、その物事に対する関係性って、それぐらいのことで、要は、例えばこれがめちゃめちゃ大切なものだったとして、うん、俺にとって、うん、それをアツシにあげるよって言ったら、アツシは多分、俺の大切なものだって知ってたらめちゃめちゃ嬉しいと思う。
うん、
でも知らなかったら、あ、なんか変なのくれたなって思ったとか、
うん。そうね。
そうなんだよ。で、人間ってそういう風に、その印象とかで、こう、会話のあれとか変わるんだけど、でも根本的に相手に与える印象みたいなのって、ある程度決まってるんだって。要はこういうことを言ったらこういう風に反応するっていうのの、一番最低限のところが決まってて、そういうようなのが分かってますよっていうので、こう、会話をしていくと、なんか全然その、会話の、キャッチボールが違うみたいな話を聞いて。
うん、
そうそうそう。だそれが要はさっき言った言葉のマジックに繋がってくるんだけど、実は、すでに言葉のマジックで一回俺、この収録が始まる前に一回アツシにそのマジックをかけてるんですよ。
おぉ俺かかってんの言葉のマジックに
一回かかってます。今まだ解けてないです。ちなみに。思い出してもらっていいですか？僕がこの収録始まる前にアツシ何したか。
マジックした。
そう、そのマジック何個かあったと思うんですけど。
何個かあった。
それ何個か、言ってもらっていいですか？ちょっと、
わかる。ね、小銭、俺が選んだ小銭を当てるやつ。
はいはいはい。が一つ。
1円玉、5円玉、100円玉。それではない。
で、
それと、あと、なんか、カード使ったマジック 2箇所、2個ってかやったね。カード使ったマジック。
はい、カード使ったマジック。
うん。
まあ、あと、俺が100円玉を出すマジックもあった。
それが小銭のやつ。
ん？いや、当てるやつと、俺が出すやつがあったと思うんだけど。
ない。ああ、出すやつあった、出すやつあったね。
何も持ってない
から。そうそうそう。無から有を生み出したやつね。
そうそうそう。
うん。だから、賢者の石を持ってんだ、この人は。
そう、
この3つ。ダメなんだよ、本当に。
この3つのマジックの中で、
うん、
言葉のマジックが1個あったのが、5円玉、10円玉、100円玉、アツシに渡して、うん、その中でアツシが、最後に持ってた100円玉を俺は最初から知ってましたって言って、俺が、お茶をあげるとその下から100円玉出てくるっていう。
うん、
で、これは、実は言葉のマジックだったんです。アッチがどういう行動をしても、100円玉が正しくしたんです、僕が。
あ、そうか。そういうことだ。
そうなんですよ。
そうか、そうか。
これ、もう一回やってみましょうか。
ジョジュストリックだ。
そうなんです。ジョジュストリックなんですよね。もう一回やってみましょうか。
だから、後付けでどうとでもできるんだよ。
だから、そのうちの小さい方を渡してくださいっていうみたいな感じ。
僕は、この100円玉をアッチに。
はい。うん
じゃあ、あっち、この、1円、10円、100円の中から、2個持って、自分の両手に持ってください
。はい。
どうです両手持ってください。じゃあ、これは、一旦僕がもらいます。
はい。
で、その中から、自分の、好きな方を僕に渡してください。
だから、こちら渡したら、
で、あっちが渡す方を僕分かってきました。
うん。なるほどね。
で、アツシが例えば一番最初に。
あなたが持ってるのはこちらですと。うん、
この二つ。
はい。
じゃあ、こっちを。
こっち選ぶ。
じゃあ、それを、その両手の持ってる方にください。さあ、アツシが取らなかった、最後に机の上に残ってるのはこれです。
ずる。
そうなんですよ。
いやー。
ずる。
言葉だね。
これが言葉のトリックなんですね。
いやー、そりゃー、ずるいよ。もう、こっちは、なすすべないもん。どうすればじゃあどうすればいいの？俺はどうすれば考える
納得しちゃうもんねなんか、
う
ん、
そうね
そうなんですよだから意外と人間
オナニーじゃん
え
オナニー
どういうこと
どういうこと
仕掛けてる側のオナニーじゃないそれは
いやでも仕掛けてる側もかかってるんだからそれは一個面白いよね
秘密にしといてほしかったな解かないでほしかった俺の魔法を
まあでも他のやつはちゃんとしたマジックだからね
うん
逆に言えばこれがなんか ね、マジシャンズ、確かマジシャンズクエスチョンみたいな名前だったのね。
うん、
だから魔法のマジシャンの言葉みたいな。マジシャンのチョイス、ね。例えば赤いものと、赤、
はい、
頭の中で思い描いてほしいんだけど、
はい、赤。
この中で自分が、好きだなと思う色を3つ選んでください。
はい。
赤。
はい。
青。
はい。
黄色。
はい。
待って。うん。やめる。
選んだ。
次に、
うん、
それと、こうなんか繋がるような。
はい。
うん。動物を次の子から選んでくださいとか、うん。で、こう選んでいって、最終的に考えてるものが全て一緒になるようになるとか。
ほうほう。なるほどね。
ね。そうそうそう。
ほうほう。まあ、動物って言ったらいいよね。動物、カテゴリーになるもんね。そんな感じでしょ？
そうそうそう。
その中で勝つ、みたいな。
で、結局その言葉のマジックって何なのかっていうと、最終的に自分がこの人にこういう風に思わせたいとか、こういう風にさせたいとか、そういうことが多分、あれば、そういう風になってくるんだよね。
うんうん、
例えば、俺がアツシに、この、ペチャリブレっていう、ね、ゲームが今手元にあるんですけど、はい、このペチャリブレっていうものを売りた
い
ってなった時に、
はい、
最初からアツシさ、ペチャリブレっていう商品があって買ってくんないっていうのだと買いづらいよね。
うん、
だから例えば、あ、ちょっと俺、うちの会社で今ちょっと提携してて、このあやたがっていうね、知ってると思うんですけど、これ、あやたがっていう、どこだっけな サンドリーだっけこれ、どこだっけ
あ、でもココカコーラじゃなかった
ココカコーラか。じゃ、ココカコーラと今、私たちコラボレートしまして、こちら、あやたか、プレゼントなんで、もらってください、とか。
はい。
っていう風に、あやたかもらったりとか、
うん。
もしくは一番最初に、もっと高いものを、先に、ペチャリブレ売りたいんだけど、うん、最初に、カタンの冒険者っていうものがありまして、
うん、
こちら5800円するんですけど、めちゃめちゃ面白いんですよ。ね、これドイツっていう、ドイツゲームっていう、そのドイツの会社の、ドイツではもうボードゲームすごく流行ってまして、世界大会もあって、その世界大会でも、優勝して、ゲームとしても優勝しましたし、これ自体の大会も行われてるぐらい今有名なゲームで、結構ね、複数に遊ぶと、これめちゃめちゃ面白いんで、どうですかって時に、これちょっと高いですよね。でも5800円ってなると高いですよね。でもちょっと、今日ね、ボードゲーム一番最初やりたいっていう時に、やっぱ5000円なかなか出せないと思うんですよ。なんで今回、ボードゲーム屋なんで僕、いろいろと一番最初リーズナブルな価格で、結構面白いようなものを持ってきたんですね。なんで、トランプだとちょっと物足りないなとか、ウノとかだと、まあちょっと、まあもうちょい考えたいなっていう方におすすめの、こういうちょっとしたゲームを、いろいろ持ってきたんですよ。例えばこの、ペチャレビルっていうゲームがありまして、これはちょっと面白いです。おしゃべりのゲームで。で、これ、おしゃべってこういうゲームなんですよ。で、こちらの値段がですね、普通に680円。なんですよね。なんで、まあ普通に、1000円出せばお次が来るぐらいなんで、でも結構、これ普通に僕も未だに遊んでます。もう3年ぐらい、普通に4年ぐらい。で、YouTube とかでも結構やってる方多いんで、まあお子さんとかと一緒に見てもらって、ルール見てからやると、すごくいいと思います。っていうと、買いたくなる。
うん。
うん。こっちを売りたいってなってから、こっちのものを使う。
デートの時にね、今夜暇って言って、今夜無理って言っちゃう来週みたいな、その最初に無理なやつをかけるやつでしょ。
そうそうそう。
まあそれは言われるよね。
うん、そうなんだよ。だから、それがある種、その言葉のマジック。というかそういうものの根底にあるよね。だから相手に何々をさせたい、どうしてほしい。で、恋の駆け引きなんかもきっとそうかもしれないよね。
うん、
そうそうそうそう。すごくその辺がね、なんか面白いなっていうのがあって、最初に例えば相手になんかちょっと不利益というか断っちゃうとその次は断れないとか。
まあ2連続で断るとね、ちょっと私断り次みたいな感じで思ってね。
そうそうそうそう。
じゃあまあ来週だったらみたいな。
あとは人間の一貫したいっていう気持ちね。日本人の一貫していたいっていう気持ちが。
一貫していたい。
一番最初にちっちゃなものを買う、うん、ダディアゴスティーンとかそうだね。一番最初にちっちゃなものを買う。
ああ。
って言った時に、どんどん高くなって
くる。俺ないんだよ、それが。そうなの、わかるわかる。わかる、それは買いたくはなる。
そうなんだ
よ。で、諦めた、でもそれうまくいかなかったら全部やめたくなんない人間って。
そうなんだよ。
一回こけると、もう一生やんないって思う。
もちろんなら、100% そういうもんではなくて、うん、そういう傾向があるっていうのね。
傾向はあるね。
そうそうそう。あとはそのプレミアムというか、そういうプレミアなものに興味があったりとか、何個限定とかあると弱いとかね。
う
ん、
そうね。
そうなんですよ。だそういうものに僕らは普段、結構その戦略的にね、
うん、
やりたいことに、を、こう、まあ、やらされてたりとか。
幸せじゃないですか、でも。
そうなんだよ。でも、それをちょっとわかる。まあ、簡単に言うとさ、これ、この話何するかっていうと、詐欺にかかりづらくなるから。これ、こういう話をちょっと考えると。
まあ、
詐欺ってのはもうそういうのをベースにしてるわけだから。
じゃあ、この聞いてる皆さんもちゃんと聞いていただいて。
そうそうそうそう、そう。そう
ね。
だから、ちょっとこっからは、今のは、ちょっと話なのは、ちょっと論理のなんか、難しい、まためんどくせえ、りんたろうの。 うぜえやつ。ね。
ニンタロの。自分で言っちゃったよ。
なんか最近そういうのに当てられたのかなとか、ね。なんか、そういう本を読んだのかなとかね。そういう。
詐欺にあった。
あ、そういう詐欺にあったかもしれない。あ、でもね。これは教訓なのかもしれないね。
なるほど。そういうのじゃなしにして、ちょっと、ゲームでもどうですかっていうことですよ。
え
言葉のゲームでも
どうですか、ね、言葉のゲームを。この流れで、
はい。はい。そうなんですよ。前に、あれですよ。前、何回か前の回で、ネット録音の回があったんだよね。
うん、ありましたね。
その時に、俺とアツシで一回やってみて、これもっと改善できるなっていう話になったんだけど、うん、あいつにこれを言わせたいっていうコーナーがあったと思うんですよ。
ああ、あったあった。
ああ、あった。
うん。相手にこれを言わせたら勝ちっていう。うん。うん、で、それをもうちょいなだらかにして、うん、相手にこの言葉を言わせたらじゃなくて、相手にそのことを連想させたら勝ちっていう。
ああ、なるほど、
ね。相手にこれを思わせたいっていう。
ほうほうほうほう。
なるほど。
その目的意識を持って会話をするとどうなるかっていうんですよね。
ほうほうほう。
だから、それをするのに、今回一人、一対一で話してる人どうしてもガードが硬くなるから、うん、お互いに。これ三人でしたらどうかっていう。
うん。これ判定とかってのどうすればいいのかな。
だからメモっとけばいいんですよね。携帯とかに。その言葉を。
ああ、それで後で。
これですよって。
これだからもう、最初に答えを決めとくんですよ。
うん、
決めといて、
うん、
例えばですよ。まだ二人でもやっても
いい。北風と太陽的な感じ？二人がこっちにってこと？
例えば、俺が、アツシに、麦茶っていう答えを出させたいとするじゃないです
か。はいはいはい。
で、会話をしていって、例えば3分間の中で会話が終了しました。
はい。
で、アツシに、今、お茶といえば何？思い浮かぶって言って、麦茶ってなったら俺の勝ちです。
なるほどね。ミネラルとか鶴瓶さんみたいなことを、なんかそういう単語があったら、じゃあ麦茶だな、みたいなね。そういうこと？
そうそう、なんか夏っぽいものとかの話をバーってしてるとして、
それ喉乾いた時に夜間とかに入ってたよね、とか。
あらあらあら、麦茶ね、合ってたよね、と。
で、最後
に、お茶といえば何って言って、麦茶ってなったら勝ちですね。
うん。
なら、じゃあ、わかった。じゃあ、お茶で。
お茶。はい。
お茶で言わすやつ、ちょっとやってみる、俺が。
はい。
うん。
二人に。
うん。
はい。
わざわざやってみます。で、じゃあ、ちょっと、測ってもらっていいですか？一分半ぐらいでいいか
な。1分半。
お茶なんか超難しいよ。
難しいでしょうね。
うん。
はい、いきます。はい。ほら、じゃ
あ。で、行ってみましょうか。
はい。
はーい。スタート。
あのさ、修学旅行とか行くじゃん。
はい。
なんか俺さ、並んでる、こう、やつ、とか、なんかお土産とか、
うん、
いつも迷うんだよね。これって決めてるのかってあります？
ああ、特にないな。
場所によるけど。
そうでしょ？なんかさ、でもなんか、人によるじゃん。なんかその、ご当地キューピー買うとかさ。
あ、じゃあ渡す人のこと考えるね、俺。
ああ、そう、そういう
のもある、ね。何人とか、どの現場とか小分けの方がいいのか、でっかいとか。
だからその、渡すものとか、やっぱりどうしても、その、考えて選ばなきゃいけないから。
うん。
めちゃめちゃ大変だなって思うんだよね。なんかこう、決めてる、決めないよね。だから、意外とその、こういう場所来たから、こういう風な、なんか、
そうですね。
物っていうのがあんま決まりがないから、その場その場で考えなきゃいけないからね。うん、難しいんだよね。
まあそうね、基本的には。
そうなんだよ。だお土産選びっていつまで経っても俺全然、うまくなんない。
うん。
うまいこといけばいいんだけどね。まあ大体1分くらいですか？
うん。
じゃあいいっすよ。こうやってストップしましょう。
え？おう、はい。はい、はい、はい。
じゃあ、お茶のメーカーがあって、
うん。
どれか一つ選んでください。
お茶の、
いや、思い浮かぶお茶のメーカー。
メーカービバレッジ会社ってこと？
いや、お茶の、例えば、なんかその、
何でもいい。会社。
コンビニとかで買うやつ。
何茶ってこと？何でもいい。
まあ、あれでも、メーカーでも
いい。コカ・コーラ、サントリー、アサヒとかじゃなくて。
じゃ
何茶。
そうそうそう。
はい、
選ぶ。もう好きなの選んで。言って。もう。
俺最近ね、コーン茶に入ってるから。あ、そういうこと？銘柄ってこと？
あ、銘柄。
銘柄？
うん。
三品茶、じゃあ。
三品茶。
うん。
家も？
うん。
じゃあ俺、井上さんには、あれだわ。伝わったっていうか。
おー、伝わったかな？
俺、家もって言わせたかったんですよ。
おー。どこで？
え？
どこでってこう。
あ、これはもう一点突破。 選ばれ、なんか。
なるほどね。選ばれたのは、イエローでした。
あやたくないそれ。ごめん、俺、その逆に間違えてた。
いや、これ、むしろ異次元のところで、リンクしたか可能性が、二人とも間違えて。
ねじれた。
でもそう、ちょっとその、なんか、旅行みたいなことで、京都とかああいうのを連想させて。
あ、なるほどね。
そうそうそう。
いや、俺、沖縄連想したから、なんか、3ピンチだったんだけど、旅行で。でも、あれね、あれでしょ？プラシーボじゃなくてさ、映画で一瞬だけ入るやつ。
サブリミナル
効果。サブリミナル効果、そう。それ。
ちょっとそれ、ちょっとそれ頑張ってみ
た。そんな感じでしょ？
うん。もう一回いい？じゃあ、
はい。
もう1分でやるわ。
はい。言葉のサブリミナルみたいなんでしょ？
じゃあ、何にしようかな。洋食にしよっか。
洋食。はい。
はい。
全く関係ないところから二人に俺は植え付けるから。
はいはい。サブリーナじゃない。
そう、行きましょうか。
これやべえな、やべえな、じ
ゃない。やべえな、じゃない。
宗教臭いな、じゃない。
植え付けるで
しょ。じゃあ、
ホワイトボードあるのが怪しいんだよな、すごく。
いきますよ。
はい。
はい。
じゃあ、スタートね。こちらめっちゃ暑かったじゃん。
暑かった。
暑かったのよ。外歩いてるときにさ、
はい。
こう東京とか歩いてるとさ、もう土ないじゃん。ずっとアスファルトじゃん。
アスファルト。
うん。あれのせいで暑いんじゃないかって私前したと思うんだよね。
そうね。
なんかその、
放射熱。
それによって、そう、放射熱みたいなので。皆さんもちょっとこれ考えてくださいね。僕の話聞きながらね。
はい。
だからもう暑いなと思うのが外歩いてるとさ、もう本当に、なんつうの、下からも焼かれてるような感じですね。
うん。
上からも。
焼かれてるね。
焼かれてるね。
かなり焼かれてるよ。
すごい。
歩いてたさ、めっちゃ歩いてて。だ車とか見るとさ、だから要はさ、冬とかになると暖かいからってさ、こうボンネットとか春とか寝てるじゃん、猫とか。
寝てる。
ああいうの見てても、うわ、暑いだろうな、今、みたいな、すげえ思うんだよね。
もうね。
やっぱね、今年の夏暑かったな、ってすげえ思うんですよね。
あ、でもわかんないぞ。わかんないぞ。
じゃあ終了です。
わかんないぞ。どっちだ？でも俺は死んでるよ、最初に。
じゃあ、ちょっと、何で、そしてか。
俺ね、ハンバーグ。
焼きそば。
え
あ、違う。
ハンバーグじゃない。俺はハンバーグ、ハンバーグ。いや、
スタートし
よう。ステーキかハンバーグで最後、ずっと俺ハンバーグだったんだけど、なんか、最後の猫のくだりで。
あ、そうそうそう。あ、目玉焼き浮かばなかった。
いや、なんかそう、あ、そういうことね。あ、目玉焼きハンバーグってこと？
だ、ボンネットの目玉焼き。
あ、それは思い浮かぶんだ。思い浮かぶ。
目玉焼き乗っけたつもりだったも
ん、あ、そうなんだ。
ハンバーグに目玉焼き乗っけたつもりだった。
あれでね、いや、でも他にも焼くのってステーキもあんなと思って。
いや、でも2分の1ってすごいっすよ。
で、俺は。なかなかいいね。
いや、
俺はリンクしたね。
いや、言わせたいっても一発で分かったもん。だって笑った時点で、あ、焼きそばだったんですか？むしろ、それを。
いやね、俺ちょっとね、イメージに忠実になりすぎた。なんかね、自分の中で、この猫のイメージがなんか、くしゃくしゃってなったのが、なんか、こう、なんか、めっぽいな。
怖いし、洋食でしょ？洋食でしょ？洋食。
あ、そうだよね。
猫をめっぽいっていう、このサイコパス感がやばい。
いや、最初なんか、オムライスみたいのが頭の中にあって、そこからなんか、オムそばになって、
焼きそばになった。オムライス言わせたいんだったら、多分ね、道端の話じゃない
です。そう、だからそこから離れたんだよ。
クーラーの日、暑い中でも、なんか、バスタオルは何か被って寝たいよねっていうところ。
なるほど。
暑い日の中でも、バスタオルぐらいはなんか上に乗っかってあると不安だから。
タオルケットがなんかちょっと軽く薄いのでもいいから、ちょっと。
そう、被りたいよねっていうと、ちょっとオムライス感じゃないですか。
まあ、それで、それと洋食っていう、
そうそう、気はそう
だから、今オムライスだろうなってなるよね。
そうそうそうそう。
洋食がブレちゃったんだよなぁ。
じゃあ、逆にちょっと、アツシやってみて
よ。これ難しいよ。
難しいでしょ。自分でジャンル決めて、来て。
あのね。
これ面白くない？この、これ結構意外と面白いな。聞いてる方も多分想像してると思うよ。うん、もし当たってったら教えてほしいぐらい。
じゃあ1個あるんだ。じゃあ1分間ちょっとじゃあ、測ってみてください。あ、測ってでも結構早く想像させてもらえると思うんだけど。やっぱさ、人にはさ、
待て待て待て、
いいよ。
なんでじゃあれか言わなくていいの？
あ、先に。言っていいの？お菓子、お菓子。
お菓子、
お菓子。
はい。
じゃあお菓子で。
はい。もうね、一撃必殺
よ。スタート。
やっぱさ、人にはさ、秘密ってあるじゃん。秘密。でさ、やっぱりさ、昔さ、秘密にしてたことってさ、昔は秘密だったんだけど、今だったらどうでもいいことってあるじゃん。今だったら言えるなって。
ああ、あるあるある。
大人になったら、その秘密言うよとかさ。
まああるね。
今は言えないけど、あと何年かしたら、言える時になったらいいよ。
ね、
そう、
あるね。
という秘密とかってあるじゃん。だから未だにね、その秘密に関して、全然わからないというか、教えてもらってないものが一個だけあってさ。まあ、何かっていうと、まあ、何の秘密かっていうと、まあ、三角形の秘密なんだけど。
三角形の秘密、うん、
三角形の秘密を俺、未だに、小学校の頃ぐらいからずっと三角形の秘密をね。
何三角形の秘密って。
あ、本当に。あ、三角形の秘密をね、教えてもらってないんだけど、多分みんなもね、多分三角形
の秘密。いや、三角形の秘密って何？
あれマジで？そう、三角形の秘密を、俺みんなと一緒に俺知りたいなって思うんだよな、三角形の秘密を。
何？
嘘？
何？
嘘？
終わった
終わった終わった。
待って待って、嘘。
何？
どういう話なのそれは。
おかしな話だよ。
いや、そうだけど、三角形の秘密っていう。
あ、俺はじゃあ思いついたの言う、はい、お菓子でしょ、はい、ハッピーターン。
はい。
ポリンキー。
ポリンキーだよね。
え？何それ？
え、CM でしょ？
そう、三角形の秘密バネって。ポリンキー、ポリンキー。
あ、ただ、ただ、うん、三角形の秘密について、もうちょっと話を広げないと。
そう。
意味わかんないな。俺単語になっちゃってるよな。
でも、二分の一はすごいわ。俺はもう完全に。
そう、なんかもう。ただ、それはもう完全に、CM のフレーズとして。
そう、俺はもうそれしかなかった。
だからもうちょっとその、話の中に落とし込んでほしかったよね。
ああ、なるほどね。
何を
三角形の秘密っていうところで、それもう止まっちゃってたじゃん。
でもそれで終わり
なん
だ。
なんか展開、それが何なんだ
っていう。それしかなかった。それしかなかった。それをちょうど1分くらいにしたかった。言うなれば。その前を長くして、長くして、見たらまだ50秒いってなかったから。
落ちじゃん、それじゃん。
そう。だから言っちゃった
もんね。でも俺はもう完全に三角形の秘密がよくわかんなくて、いや、秘密知りたいっていうので、魔法の粉とか。
なるほどね。
私からちょっと、
ハッピーターン。ポリンキーじゃなくてハッピーターン。
ね、CM を知ってるかどうかでもう分かれちゃった。
あ、そうなんだ。知らない人はやっぱいるんだ、同じ世代でもって思った。むしろ。
なるほどね。いや、聞いたら思い出したけど、そんな覚えてないわ。
うん、そう、うん。そんなにじゃあ、その秘密についてあまり興味がなかったね。俺は結構ね、ポリンキーの三角形の秘密
すげえ。行きましょう
よ。マジで。俺、こういうの苦手だな。何で行こうかな。
ちなみにさっきの言葉でポリンキーだったから、ちょうどメモしたやつがポリンキーだったから、ちょうどいいわと思って。で、このメモ消しますね。ただ、メモ帳にポリンキーだってだけ入って
る。後で見返した時によくわかんないです
。なんだこれ。買ってこいって。
たまに俺あるもん、なんか。俺パッと見た時に、あの子は俺のことなんて好きじゃないって読み書いてあって、うん、なんだこれと思って、俺振られたんかって思った時あるんだけど、そういうコンセプトの曲書こうとしてたりとかし。
なるほどね。そう、うん、それは。
たまにびっくりすんね。あの子は俺のことなんて好きじゃないって書いてあって、俺なんかすげえ好きだった子に振られたのかみたいな。ありますかね。
なるほどな。
どうですか。
そうね、何がいいかな。ジャンルを。
さっき選んだやつがいいんですよ。
そうですね、
うん、ちょうどさっき選んだのはポリンキーだったから俺はすぐ。
じゃあお菓子いきます。
いやー、動物
いきましょう。
アニマル。
じゃあ1分で
、そうだなぁ。ちょっと待ってね。ちょっとだけプランを。
まあね、それプランを。
こうか、これ結構の出す方脳みそいるかもね。
いや、考えないといけない。
ないといけない、
ね。今パッては難しい。
直接的な話じゃないからね。
直接的な話だったら簡単なんだもん。
いや、なんかその雰囲気だけ、俺はだから完全に雰囲気だけでやってるけど。
うん。雰囲気だけで当てた方が、こっちもどっちもなんか気持ちいいもん。
気持ちいいよね。だから。だいたいふわっとしてていいんじゃないですか。
ふわっとして。
ダッチみたいにちゃんと落ちねっちゃうと、要は当たったら一発でいけるけど、しなかった場合に 100% 外すから、
そうなん
だ。リスクは高いよね。
ふわっとね。
じゃあ、
いきますか。じゃあ動物で
、スタート。
はい。
そろそろさ、暑さもこう、ちょっと、緩んできて。
まあ、多少は、
ね、秋っぽくは少しはなってきたんで、
ね。多少ね。
温泉とか行きたいなーって思ってるわけですよ。
温泉ですね。
そう。
温泉ですね。
温泉でさ、もうなんかこう、ぐでーっとなってさ、はい、なんかこう、
はい、
ねえ、頭にこう、タオル乗っけて、うん、手拭い乗っけて、こう、
いや、まあ、いいの
みたいなね。
いや、ノイエさんはあんまいらないです
ね。いや、そうだね。あんまいらないんだけどね。このヘアスタイルがね。ヘアスタイルというのかどうかわかんないけど。
まあ、そうだね。
まあね。
スタイルという
スタイル。
生き様
というか。そう、女の子がやってたりすると可愛いよね。
ああ、
可愛いです
ね。そうそう。で、そこでね、なんつうか、やっぱ、温泉に似合う人みたいなのが、になりたいかな、みたいな。
あ、温泉。
温泉。
まあ、浴衣とかもそうです。
ハマる感じ。 そういう、まあ、ビジョンとかもそうだけどさ、うん、なんかこう、絵になるなみたいな。
絵になるなみたいな。いくら、1分経ちましたね。
なあ、これね、最初の温泉の時から俺がずっと二択なんだけど。
いや、温泉の時から一択ですね。
本当？
俺からじゃあいいですか？
はい。
猿？
俺ね、カピバラ。おぉえまさかのカピバラ。俺もね、間違った猿の方に行ってみたとね。
ずーっと猿とカピバラずーっと似た
から。俺もね、やっぱり猿寄りになっちゃったよと思って。
カピバラか。
カピバラ。
すごい。
うん、気持ちいい。
事故って。
うん。
あの、
猿。そう。
あ、女の子って言ってんのは、その女の子人気みたいな話だ
ったんですけど。そうそう、もうちょっと入れようかな、みたいなこと思ったんだけど。
すげえな。
淳すごいじゃん。
淳すごい。2ポイント。
いや、そう。
いや、面白いな。
温泉時点でやっぱ二択になる。動物温泉のキーワードってカピバラと猿で。
いや、なんかこれもう猿だな。間違った猿だ、これ、と思ったら。
猿に行くなって
。まさかカピバラを。
カピバラ。
当ててくれたね。
そう、俺カピバラがすげえ温泉で気持ちよくしてんの、あれ可愛いなって、すげえ頭の中に思った。
いいですね。これ当たると気持ちよくないですか？
お、気持ちいい。
うん、気持ちいい。俺全然当たらないんだけど。
意外な感じがするね。
じゃあ次、俺でいい。お菓子で。お菓子で言ってい
い。はいはい。
お菓子。
青いですね、はい。
今日もポジティブでやんねえっす。
はい。そうなるって、そうね。はい。
ちょ、お菓子、いきますね。
はい。
よ、1分お願いします。
はい。お菓子、スタート。
さ、最近ね、すげえ、西武劇の映画とか見たわけ。
西武劇？あ、西武劇、はい。
西武劇とか、ああいうさ、なんの、ガンマン系の映画見るんだけど。
なるほどね。
そのガンマン系の映画見るとさ、
なんか、
カウボーイ的なのが一番思い浮かぶじゃん。うん、なんか俺、で、最近ハマってるの違くて、なんかあの、なんかその、マカロニ目線とか違うんでしたっけ？あ、なんかあの、マリアッチとか出てくるの何でしたっけ？
マリアッチとか出てくる、デスペラード。
デスペラードとかなんか、ああいう、ああいう系。
メキシコ系？
そうそうそう、アントニオ・バンデラスとか
さ。ロバート・ロドリゲス監督。
そうなのよ。あれかっこよくって、なんかあのさ、こう、ギターケースの中にさ、マシンが入って
る、ね。いや、俺それ好きだわ。
好きでしょ、
うん、改造ギターみたいな
やつ。改造ギターみたいなやつ。
あれ好き、俺も。
あれめっちゃ好きだよ。
好きだわ。
なんかあの、バンデラスのあの、顎割れた感じとかもいいんだよね。
そうよね。
なんすね、マリアッチはあれだよね。普通は演奏家だよね、あれね。
そうそうそう。
なんか陽気なね。
陽気な演奏家みたいなやつ。
うん、ケンガルの時、パントの時、なんか。
でもなんかもう俺たちマリアッチっていうなんかちょっとマフィアっぽい感じする。メキシコマフィアっぽい感じがしてるよね。今、1分ぐらいですか、
うん、うん。
はい。じゃあ、お菓子。何のはい。ああ あるあるあるある。わかる。
うん。
わかるよ。
どっちだろうな
どっちだろうな猫あるか。
じゃあ先、のえさんどうすか。
ドンタコス。
はい。
ドンタコス。
正解。
いや、そうだな。そうだよ。
これ楽しくない？
そう。
これいいね。
これ楽しいでしょ？
これいいね。
俺なんかずっと。
どう考えてもドンタコス
でしょ？どう考えてもドンタコスしかない。
でももう俺ドンタコスのこと忘れてたからね、言った時。
そう、俺も全然、ね、ドリトスの場合もある
んだ。あー、ドリトスもあるわ。
最近食ったらドリトス
あるあー、ドリトスもある。
ただその、マリアッチの帽子の感じが、
そう
そのドンタコス
に。だって完全にあれ、ね、マリアッチの、
ねうん、あとね、なんか名前が面白い。ドンタコス。多分言わせたいのは多分ドンタコスじゃない
から。他がいいよね、ドンタコスはね。なるほどな。いや、なんかずっと動物が王を引いてて、メキシコで動物かなと思って全然わかんなかったんだけど、でも、お菓子って聞いて、あ、お菓子。そりゃまあ、ドンタコスやってなったもん。
そうそうそうそう。
いや、ドンタコスだ
よ。ドンタコス。
今の俺の中では楽しかった。だから全然ドンタコス頭に最後まで思い浮かばなかったの。
でもお菓子で思い浮かんで、じゃあ、後で行った方がいいのか。
うん、それはそれで面白いかもしれない。
ああ、後からもう。
先入観がない。
なるほどね。後からっていうのも面白い。
でも、1分間の内容結構覚えてない。
じゃあ俺ね、逆バージョンで行くわ。言わないバージョンで、
うん、
後で
何か
聞く。全く関係ないこと言います
ね。あなたが、この情報から想像する何々は何
そう、何々っていうね。皆さんもちょっと考え、全く関係なく僕の話聞いてほし
いです。やばいな、じゃあ。
いや、すごいよ。実験的すぎて。
そうね。
怪しいラジオだよ。
どっかの大学とかが取り上げそう。このラジオに。
そう。
俺なんか一回捕まりそうなんか。危険しそうな持ち主みたいな。やべえな。今日やべえラジオやっちまったわ。ちょっと。どうしよう俺。やべえラジオやっちまった。
やべえ。今更だし、いつも
だから最近だいたい毎回やばいような気がしないでもないけどね。
でもどう？ちょっと面白くない？
なんかメンタリスト的な感じになりそうだね、なんかね、リーダル君は。
いやいや、じゃあメンタリストとかまでなりたくないよ。
なんか言いそう、だって、あなたは、みたいな。
まあでも、素質はあるよね、絶対。
そうね。
そっち系、
ね。まあ、そのなんかね、こう、まあ人騙したいとかじゃないからね、でも。う
んメンタリスト別に騙すわけないもんね。人のことを人間観察の極みみたいな。
でもなんか操る素質あるよね、絶対。
そうね。
あー、そういうのはあるかもしれないですね。うん、でもだって、でもやっぱ自分とか人の感情を動かすような仕事してますから、多少そういうことはできないととは思いますよね。
なるほどね。
うん。でも。
サブリミナルですよ。
でも、なんかさ、占いとかもそういう仕組みなんだってよ。例えば、人間ってなんかさ、こう言われたら絶対誰かにも当てはまる言葉ってあるんだって。
まあよくあるでしょ。O 型の人は、と B 型の人はみたいなでしょ。
例えばだから、アツシ君、ちょっとアツシ君の顔の俺そう見えるんだけど、
はい。
アツシ君ってやっぱりこう、人に対して結構人当たりよく接するけど。
もちろん、はい。
でもやっぱり、どっかでこう線を引いて自分の中に、こう、人には見えない、こう、ものとか隠したりするだって。
それ
は、そう、そういう顔が、の層が出て
る。本当に。マジか。
うん。
ちょっとじゃあ、ちょっと整形しよう、その層見られないように。
っていうのとかって。
そりゃあるもんだって、人は。
でしょ？あるもん。人ってあるのよ。
境界線を設けない人はいないと思うよ。
でもそういうことを言うことによって信用されるんだって。
そうだね。うん。ああ、私そういえばね、やっぱそうだな、ってなるね。
そうなんだよ。だから逆に言うと、だからその当たり障りのないことを言わない人の方が信用できるかもっていうのはちょっとあるよね。
うん。俺そっち派だわ。
そうそうそうそう。まあ嘘はね、顔に出ちゃうタイプだし俺も。
うん。で、本当に、いやー、だって、ね、な、俺がダメなのかな？そんなん誰にも当てはまるよって思った見方しちゃったら、その後に発言全部なんか疑っちゃうもん。
だから本当にそういう風に、なんか思ってるとか、人とか、例えば、アスシ君って本当にいい人だよねって言われた時に、俺本当はいい人じゃねえけど、この人にいい人って言われたいし、あ、そうですね。まあそういう風に思ってもらえたら嬉しいですよとか、返すじゃん。
うん。
だから、それはどっちが仕掛けてるのって話よね。向こうがアスシ君っていい人ですよねって言うことによって、自分のこといい人って言ってくれる、この人いい人。
うん。言わせ
て思わせたいのか、それとも、アスシがそれを、いやー、別にそんなことないですよって返すことによって、アツシが、それを、本当は自分いい人すぎるとは思ってないけど、そう言われたことによって、返すときに、そう思われたいと思って仕掛けてるのが、どっちなんだろうねっていう。
でもどっちなんだろうね。俺はわかんない。あれってなるもん。え？どっち？俺はどっち？俺はどっち？あれ？もうね、なんか、わかんない。
やばいやばい。俺が本当に捕まっちゃうから、このままだと。真相犯として捕まっちゃうから。
お前ね、それをこの、東京のこの謎のマンションの椅子で語っている3人は何なんだろうなっていう。やばい
よ。高め合ってんでしょ。
ノイズ、ノイズほら、のね、こう、ちょっとね、右でほら、ね、何も持ってない、
ね。何も持ってないですね。
で、ほら、左手ね、うん、左手もこう何も持ってないですね。何もないですね。この100円の。
100円出てきたよ、また。
無から言う。
無から言うが、出てきちゃったよ。
そう、錬金術の、
ラジオ
が。断りを無視してるね。等価交換の断りを。人の命から作ってるからです。
そういうことなんです
か、賢者の石は。
要は、みんな俺のこと信じてれば問題ないんだって。俺の魔法使いをね、信じてれば。でもどう、なんか魔法使いに対する憧れみたいない？
魔法使い。まああるよ、もちろん。
なんかこう。
ある。
どの魔法使いで、もし魔法使いとしたら、どの魔法使いで
何サリーちゃんとかそういう感じでも。
いや、バフ系。いや、何でも何でも
いい。バフ系がいいんだ、バフ系。
あ、バフ系がいい。で、自分の力をつく、強くする系ね。
バフ系、デバフ系がいいです。
うん。バフ系、デバフ系
って。バフ系、デバフ系って伝わんないですからね、基本的に。まずね。
あ、マジで。あ、
身体強化、身体弱化とか、
そうそうそう
そう。そういうこと
言われる。強化系
ね。デバフはいらなくない。デバフはやばい発想だよね。
相手
を。だって、相手を下げるんだから。
そうだよ。
いやー、必要でしょ。
うわー、やっべ、この人これ。必勝だ。逆に言えば、俺がバフとか持ってたら絶対宗教起こすから。
そうね。
あなたの体調を良くしましょうって、バフの魔法かけて、あ、体が軽くなりました。そうなんです、つって。
人体が、切れた人体が元に戻りました。
デバフ欲しいのね、デバフ。
だから俺は、あれだって、あなたの体にある、生命のマナの流れが見えるっていう、俺は。
そうね。
あなたのマナが切れているから、ふっふっつってこうやりながら、今マナの流れを繋ぎます、つってこうやって。でもさ、それで実際体良くなるわけだから、俺のバフの魔法が切れるまでは。
そう、魔法が切れるまで。
そうそうそう、だから60、だから3分間ぐらいつくの。つくの
ね。邪眼みたいな感じじゃん。
3分切れた時にまた体がだるくなって、俺はだからそれを信じてる間は、良くなりますからって。だから最初はしばらくしないとすぐ切れてしまいますから、どんどんどんどんっていう。
なるほどね。プラシーボもかけてくるみたいな感じでね。最初は1分、2分だけど、本当に信じ込めば、本当に良くなってくみたいな。
そうなんですよ。だからね、俺はだから本当、バフの魔法はいいですよね。
本来の使い方じゃない。
で、それで言うだったらデバフもそうじゃない
ですか。そう、デバフもなんか誰にかけるんですか、そんな。
いやー、 なんだろうね、やっぱ敵対者だね。
で、俺マジの話、なんかコーラス魔法が欲しいです。
コーラス魔法。
凍らせる魔法。
まあ、温度関係は氷の魔法です
ね。ね、温度関係は強いよね。逆張りすれば熱も
帯びるみたいな。別にすごいなんか生産的なものに使えるからね。温度関係。
そうなんですよ。俺は普通に、かき氷とか好きじゃないし、
うん、
あと暑いの苦手なんで、常になんかひんやりさせたいんです。ちょうどいい温度にしたいんです。
ちょうどいい温度に。
自分も夏でも涼しくしたい
ん
です。
うん、
電車の中とかなんか、
すごい俺もわかるけど、
うん、
使える、
ね、足は
やっぱさ魔法万能なのがいいから俺は、
いやもうそういうのやめようよな、尖ってた方がいいよ。何でも持つ
からダメダメダメ、だから大気を操るとか言ったらみたいな、一見それしかないけどみたいな、温度の温度もなんだかんだで大気だしとかさ、そういうのダメ。
ああそれちょっと
なずるいずるいって。
でさ、大気を操るってさ、
うん、漠然としすぎてるがゆえに、
そう簡単にだって操れなさそうじゃない。だ大気ってめっちゃ壮大なものじゃない、
うんうん、
でお前がちょっと扱いミスったら地球滅ぶ可能性あるよ。
そうね、酸素と水素と窒素のバランスが
みたいな、お前がちょっと暑いなと思ってやばい一回雨でも降らすかと思ってやった時にプンってやった瞬間にさ、オゾンホールがバンって開いてさ、ズバーって
そういう概念じゃないけど分かるけどね。紫外線がね、直で来ちゃうみたいなね。
そうそうそう。
うん、そうね。
で、チキンベトンってやって。
そうね。あ、じゃあ、分かった。
壮大なのやめにしよう
よ。尖ったのなんか一つ。
あ、じゃあ、やっぱり、空飛びたい。
ああ、いいね。
武空術。まあ、魔法。俺だけが。
空飛ぶ魔法。
飛べルーラ。
飛べルーラ。飛べルーラ。
空飛べる魔法って
大の大冒険で
言う。俺ね、難しいのも逆に。空飛べる魔法って、人に見られるじゃん。
うん。
お
ー。見られた時にめっちゃ捕まりそうじゃない？
まあ、確かにマークされるよね。
警察とかに。
まあね。
すぐにバレちゃうよね。
魔法、まあ、どうやって飛べるんだって話になるじゃん。そうそうそう。
魔法です。
うん。だから、魔法ってなんだ。
俺にしか理解できない理論
です、ね。いやいや、お前が理解できなくても、あ、お前にしか理解できないというのは信用ならない。
うん、
お前はここから出せない。お前は危険人物だ。今すぐにお前の体を拘束して研究室に送る。
はい、
研究室で持った頭のいい連中に何十年もかけてお前のことを解剖してもらおう。
はい。
ってなっちゃうよ。
やだ。
やでしょ。
やだ。
じゃあ、
これは、憲法。
確かにね、リスクが大きいんだよね。
そうなんだよ。でも憲法よりも、空を飛べるかもしれないという可能性に人間は隠れる可能性がある。
目がやばい。
やだ。俺は、
そうだろ。
拒否します。
じゃあ、危ないから空飛ぶのやめようか。
やだ。
目がやばいよ。りんたろくんの目がやばいよ。
お前は空飛んだら、捕まっちゃうんだよ。う
ん、いや、でも俺は、
空飛びたい。いや、憲法なんて関係ないよ。だって、魔法使いに憲法なんて、魔法使いって人間じゃないかもしれない。
うわぁ、魔女裁判みたいなこと
言って。そうだよ。だって人間は一回魔女裁判をやってるんだから。まあ、だって魔法なんて使えない、ね、裏をかき乙女をさ、
うん、
焼き打ちにしてんだよ、人間って。
そうだよ。
そんぐらいの怒りた精神の持ち主たちを目の前にして、お前憲法に守られると思ってんの、
うん、
その憲法だって怒りた連中が作ったんだよ。お前戦争に負けた日本がさ、ね、アメリカに作られた憲法なんだよ。
うん、
まあ、日本人なんかさ、俺たちが作ってないんだから、そもそも。誰かなんて作られて、俺たち操られてるだけのさ、ロボットなんだよ、
うん。
そのロボットのお前がさ、なんでその憲法を信用できるわけ、
うん、
空飛んだら捕まっちゃうかもしれない。じゃあやめよう。
いや、でも俺は、
やめよう。見つかっちゃう、お前。
いや、見つかってもいい。
いや、見つかったらどうする？
最後でもいい。俺は空飛びたい。俺の人生最後
かもしれない。わかった。じゃあ、そこまで言うんだったらもう俺は止めやしない。
うん、空飛びたい。
うん、頑張れ。
その気持ちは。
頑張れ。
武空術が与えられました。
はい、やった。
いや。
よし。
すいません、なんか。
勝った。とりあえず今は。
すいません、さ、空を飛べる、人間がいるんですけども。すいません、来
たの。早速され込まれちゃった。
で、俺が飛ばなかったら多分この人頭おかしい人で、言葉が覚めるまで、こいつは、ホラ好きだってする。で、こっそり浮いて、生活するわ。歩いてるように見せかけて、地面にはついてないみたいな。
あ、そしたら俺もまず、あ、そう、酔っ払ってて変な顔しちゃいましたっていう。
あれあいつ、なんか水溜まりの上歩いてんのに、ペチャって水溜まりの水が跳ねてないみたいな。
いや、ずーっと俺見てるよ、うちの神道を使って。
そうね。
うちの神道
を。銀太郎教のね。
そうそう。
銀太教の信者を使ってな。
あの、その、
なんか謎の白装束の。
やばいわ。
集団。
あの男は、私たちの宗教と逆を行こうとしてな。脅かす空を飛べると言って、こうなんか、嘘吹いてね。
うん、
我々を貶めようと
する。なんか何バフなのやっぱり。
俺はバフ それはバフです
よ。マイヤさんもバフ
だ。いやいや、そういう尖ったやつ一つって言われたらもう、はい、あメテオだけで大
丈夫。
なになになに、
メテオで。また、それこそまた、俺が世界を支配するには、ちょっと、なんかまた、一個、なんか、めんどくさい人が出てきた
の。もう、メテオがあれば大丈夫です。
メテオ？
メテオ。
メテオっていうのは、隕石を地球上
に落とす。隕石を地球上に落とす魔法です。召喚魔法ですね。
ちょっと、やめてもらっていいですか尖ったやつってそういうことじゃない
んだ。そういうこと。リアル、
いやでもね、メテオは、のいいところは、隕石が資源でもあるってところなんですよ。
いや、
隕石から、こう、金属をね。
なるほど、宇宙資源みたいな感じで。
宇宙資源を取り出して。
ちっちゃいメテオだったら大丈夫だ
よ。レアメタルとかもね、取れるから。
いやいや、プレゼンされてもですね、力の行き違いがでかすぎるでしょ。うん、だから、俺とかの時に比べて、
うん。隕石まで生み出せるの？
それで、もしくは。その気になれば地球も破壊できますよ。
いや、それ嫌いは地球も破壊できる人いじゃダメなんですよ。さっきも言ったじゃないですか。うん、大気動かせるとかやばいんですよ、だから。
それ以上ですよ。
いや、隕石だったら、大気よりはまだ。
いやダメです、ダメです。だって隕石の大きさによるじゃないですか。アルマゲドンみたいなやつ来たらもう終わりですよ。
終わりですよ。
まあでも、せいぜいね、拳代ぐらいじゃない。
じゃだから、ちょうど計算し、大気圏で燃え尽きてこれぐらいのやつを、引っ張ってくれるってこと？
そうだね。本当にちっちゃなことでこっちやってるんだから。地面ちょっと浮いてとか。
じゃあね、拳台ぐらいで。
の、メテオ。プチメテオ。
プチメテオ。コメット。
コメットだね。コメットの呪文。
でもそれどうなの？コントロールはめっちゃ効くん
ですか？まあでも工場兵器ぐらいにはなるよね、多分。城ぐらいの、城の壁ぐらいをぶっ飛ばせる
みたいな。何がしたいの？何が目的なんですか？
城を攻めたい。とりあえず
城を攻めたい。
多分城は攻めたいよね。
城攻めたいんですか？
そう。
じゃあもうなんか関係ないね、あんまり。この人、俺たちの
好き。ベクトルが違
ったら。魔法覚えたらなんかどっかだから、欧州とか行くんだろうね。
うん。
城。もう誰もいない城とかを攻めるんだろうね。
そう。一晩にモーチャン・ミシェルが。
うん。もうなんか、関係ない城とか攻めるんだろうね。だってもう城ないし。うん、
城ないからね。城壁を。
いや、でも、よく考えてみたら、俺がその魔法を持ってるってことはもう世界にいろんな魔法使いがもう
流行
ってるんだ
よ。
そういう世界じゃん。
いやいやもうここ3人で始めたんですよ、もうここ。
うん。
いやいやもう全然ここで、
うん、
あと45分あるから。
え半まで
?45 分。20時45分まで。
そうか、そうなんですか。よかったよかった。
そうなんですよ。
なるほどね。
だから、もう多分ね、城とかあるよ、普通に。要塞みたいなの。
いや、
もうちょい世界
になっちゃってる。世界観から作ってる
じゃん。世界観作ってない。世界観作る魔法しちゃってる。いや、もう世界観作る魔法しちゃってるんで。
魔法
それダメなんですよ。
俺が持ってるんだったらみんな持ってるっていう世界ですよ。
みんなというか、それなりの数がいて、それによってもう社会システムとかもちょっと怪しくなってる。
ちょっとなんかもうダメだ。
城ぐらいあ
るんだけど。ダメだ、ちょっと肝たの話しちゃうんだよ。二次創作大好き肝たの話ってこうなるわ。
本当だよ。
うん。
いや、でも、前提としてやっぱあるん
ですよ。いや、今の現代社会にしましょうよ、それは。
いや、そう。現代社会も多分、ね、そんな魔法なんてあったら、かなり変わっちゃうと思うんだよ、社会自体が、ね。
いや、も
う
だから俺たち見つからないように、もそもそもやってるんじゃないですか。やってこうと話今約束したでしょ。
じゃあ、俺はそれを破壊するわ。まず。メテオで、まずその社会を脅かすわ。
いや、俺はもうなんか、俺は形のないものを支配してるんで、じゃあ、俺の信徒たちに、すぐ殺させる。
まずはそこの戦争だな。
いや、もう
それは。そっちは、人間の勢力と。
拳台のね、隕石を落とするんじゃね、人間の数に勝てないんで、うちの信徒の数何人いると思ってるんですか？
わかんないよ。
今、足立区全部うちの信徒ですからね。
いや、
足立区民。
やばい施設に、
足立区民はやっぱ今、一番騙されやすいでおなじみですから。足立区民は酒と、救いを与えたらすぐに仲間になりますから。
なんか最近に足立区の話したんだけど、なんだっけ？
なん
か、ニュースなかった？足立区のニュース。
足立区のニュース。いや、
ないか。
俺は特に知らない。
そうか。とりあえず戦場大橋落としましょう。
うん、
とりあえずで、ね、口ベタオで、コメントで。あの大橋やったらもう草加の方行けなかった。
お前はどっちにつくのかって話だ
よ。そうだよ。
俺たちが戦争あれの時に。
飛べるからね。結構これは、強力な。
でも俺、目になるわ。じゃあ目になります。俺は、ノエさんの目になる。ちゃんとした緯度経度を渡して、ここに落としてください。
なるほどね。
俺が目になる。
お前ら間違ってるよ。
睡眠。
俺に従って生きれば、この人間社会で一番楽しく生きてるのに。
だってさ、たかだか3分のバフもらったってさ、3分終わったら切れちゃうんでしょ？
違う。3分終わったら切れちゃうんじゃないよ。別に俺にのバフで生きろって言うんじゃないよ。お前は、お前は空を飛べるということで、
うん、
うちに、新たな俺が与えた力として、こういう力もありますよっていうビジネスモデルになってくれれば、お前にも大量
の金がある。なんか危ないやん。
大量の
金がある。人いたんやんだって。
ビジネスモデルとか言っちゃってもだって。
お前にも大量の金が入ってくるわけよ。ね、農業さんもなんかその、隕石が落ちるっていう予言者みたいなことで言えば、もうあれだよ、だから。
予言者農業として。
そう、大量としてね、迎え入れて、だから俺たちもうかがよ。信徒からお金を巻き上げて。
あ、はい。
ああそのああそのうち国家権力すら俺はその手に収めて、
だから、
うん、独立する予定だから
本当に思想足立区独立する
足立区を中心に、
うん、足立国を、
うん、そう、
うん、
そうなんですよ。だからそっからだから俺はもう紀元後だから紀元前紀元後の要は紀元後こっから本当の紀元後だ。AD が
BC じゃん。
BC じゃん。BC が、あ、足立の AD。AD が始まるん
だ。足立で AD で。
そう、AD が。
ビフォアリンタロウで、そう、BR みたいな。
BR が、BR1 年ですよ。AD1
年、ね。新しい、
そう。
暦を、
そうか。
生み出すわけか。
だからいいんだよ。俺についてくればいいんだから。
まあね。
うん。この泥沼の戦争をするよりは、絶対に。
まあ言うてもね。
いや、だから夢がないよ、俺たちの今方の話は。
夢しかない夢。やばい、それもやばい夢。
悪夢だ
よ。やばいし、そうだよ。
まあまあ、だからさ。
やっぱこうやって人は本当に、これは考えるだけならいいけど、実行に移したらいろんなものになってくんだろうね。わかるわ。やっぱこういう考えを持つ人が実行に移したらやばいんだって分かった。
なるほどね。
まあ確かにね。だから俺はだから本当に良かったね。だから俺が良かったなって思うのは、みんなにも良かったねって思うのは、俺がちゃんとした人間で良かったねって思う。
いやいや違う、ちゃんと、そこは納得できない。ちゃんとした人間じゃないけど、実行に移さないぐらいの、考えはあってよかったんだよね。これを実行に移さないでよかったでしょ。
まっ、だこのように。
ちゃんとしないもん。
じゃあこのように音楽とか芸術があってよかったね。だから、俺は芸術があるから世界を壊さずに済んでる。
生み出す行動に移さなくて済んでるでしょ。
そうそう、生み出すこと、今生み出すことが、に夢中になってたら、俺が壊す方にね、集中したら大変なことになっちゃうってことね。それはいいですよ。
実行に移したら、だって足立区を占領するわけでしょ思想的にはね。
まあ、思想的にはね。
ほら、やばいぞ、足立区。
うん。私は、まあ、あとは、ベッドダウンだよね、西東京。要は、疲れてるサラリーマンぐらいから。
人心を、そこへ掌握してね。
ちょっと、メンタル的に病んでる人から攻めるみたいなね。
そうそうそう、明日、大丈夫ですかつって。あなた、すごく疲れた顔してますね。私が少しだけ、触らないですから。もしこれで、体が少しでも楽になったとしたら、私のお話聞いてもらっていいですか？
いるかなそれ。
ジャック・ブラック主演のも、うん、ワラクセールスマンが。
いるよ。
ハリウッド版、うん、
少しだけ、少しだけ体の流れを見せたんですね。って言って、バフをかけたら、体が軽くなった。じゃあ少しだけお話しさせてもらっていいですか？
顔よ。
いるもんだって、うちの近くにもあるもん。ねえ、ちょっとやったら、緑内障が治ったとか。ちょっとやったらね、
でも人食いバクテリアが。俺が嘘ついてないのは3分間だけだったら本当に体の機能は向上するから。
なるほどね。
ただそれは、その人自身の中にある魔力を使っているから、寿命を縮めていくことにな
る。そういうなの。その活性化系なんだね。自分の中の。
そうそう、相手の中のあるマナを使って。
マナを使って。
消費してるんだ、それ。
もうやめよう、なんかこうダークな方にかけない。
やめろ、自分たち全部自分だよ。
ジャンダークだよね。
そう。俺だって可愛いじゃん。
目空飛びたい。メテオなんて可愛いんじゃん、ね。
空飛びたいとか可愛いじゃん。
隕石落とす
ってのは怖いでしょ。
白落とす。
いや、足はいい。
いや、俺は今、落とさない。実際は、そんなの落としませんよ。
いや、俺だってそのこと言うんだったら、俺だって別になんか自分にバフかけて、みたいなもんです
よ。せいぜい、ね、近場にちっちゃい隕石落として、それをあの、四ツ谷の内村にあの、おろしに行く。
おろしに行く。
こんなの入ったんです
よ。いや、内村安く買って高く売りますからね。
そうそうそう。
いや、見ましょうよ。
内村に下ろすぐらいのことしかやらない。
内村知ってる人間が多分。
何、そんなんの？
いや、あるんですよ。
何屋さんなの？
いや、内村です、ね。
内村。内村屋。
は？
いやもう、あっちは知らない方がいいと
思う。何宇宙売ってんの？
いや、じゃあ、宇宙に関するものをいろいろ。
なるほどね。そこエイリアンの燻製みたいな。
メテオを下ろしに行くそこに。
でもそれ本物じゃないですか、
本物。
一応
本物。
いや、宇宙村が本物じゃない
から。俺はそうやって感じだよ。
やめ。
まあそんなね、だからこういう風にね、魔法のこと現実に考えるとこうガチになっちゃうけど、まあ子供の魔法をしっかりね、こう、要は、そうね、本当に魔法があったらしっかりみんなね、 中学校の放課後でこういう話してるんだろうなって思うんだけど、
まあ、小学校でやった、
うん、
アバカム欲しいよな、
小学校で
本当にアバカムとかさ、
そうそう
欲しいじゃん。
さあ、というわけでエンディングでございます。フラモバンド9月はちょっとライブが、ま、あのございません、はい。僕らも楽しい、な遅い夏休みをね過ごせるかと思いきや、まあ、それぞれ忙しく暮らしておりますが、10月に入りますと10月ライブいきなり3本ございますんでね、はい、皆さんお楽しみにというところでございまして、ライブの、なんですけれども、10月の5日ですね、どこだっけ、
ロータス、
そうだ、四谷のロータスですね。にて、これね、もうすぐ、フライヤーがもう上がってますんで、もうすぐ公開になりますんで、ロータスの方で、ジャストバラノイドの企画ライブの方に参加させていただきます。そして、2日後ですね、10月7日、新宿 F の上にて、シンギュラリティ記念ですね、スイートシンギュラリティ記念の、D クラックスのライブイベントに出演いたします。どちらもですね、ホームページの方更新あると思いますんで、そちらもチェックしてください。
はい。
そして、フライモエバンドの LINE アットを、もうすぐ正式に公開するので少々お待ちください。
はい。
当番組への、ご連絡はですね、メールアドレスにてお待ちしております。メールアドレス ID とわれ @gmail.com、ID とわれ @gmail.com、ID とわれの2人はですね、IDTOWARE でございます。Twitter アカウントは、@ID とわれ、こちらも IDTOWARE でございます。ぜひぜひフォローお願いいたします。さすがでね、今日はなんか本当にやっちまったな回に、
いや毎回でしょ別に、いやいや今日に限らず
前回
の君の危険思想は
もう伝わってる、いやいや危険思想じゃないでしょ
皆様には伝わってるから大丈夫よ。
いや今日はちょっとなんかその不思議な回で、みんなだからこれあれ、ね、夜寝る前とかに聞くといいね。
でも絶対なんかもうぐるぐるするでしょ頭の中で
なんか異次元感
が、あれなんかりんたろーくんの言ってたことがなんかスッと入ってきちゃった。
ああ、だからスッと入ったあなたは僕にぜひね、
いやだからそうなっちゃうじゃん洗脳ってやつ
だ
よそれ。
なんか勢いが異常だったよね全体的に。
まあ全体のトーンね、俺全体今日って仕事上げで疲れてるんだよね。だから疲れてるこの声のトーンがちょうどいいのかもしれない。なんか逆にね、
怖かったなちょっとな。いや危険、
まあ、そんなわけで、皆さんのを救う、新しい新世界の、救い主救世主すすきりんたろうと
実は空が飛べる松下敦史と、
隕石落としちゃうぞノイエがお送りいたしました。
はい、というわけで今週もありがとうございました。今週も何かのコーナーでございます。今週の何かのコーナー、まあ、毎週ね何か俺たちが言って共有して笑ってるだけのコーナーでございます ね、
そうですね。
あのみんなも関係ないんで黙っててくださいそれでは今週の何かは僕ですね、僕凛太郎が、やるコーナーでございますね、はい。今週の何か、ね、ポリエチレン。
まあね、
ポリエチレンですね。
PE
ですね。
ポリエチレン。
ポリエチレン。
PE。
ポリエチレン。
とりあえずね、なんかその P が多いものってのがやっぱそういう気はある。
あるある。ポリエチレン。
ロケットのイラストが描いて。